何かが終わる気がしたんだ。そこへ行けば青い空が見える。今じゃなきゃダメなんだ。僕は行くよ。手のひら握りしめて。
こんにちは。実体験のみで構成される旅番組、旅のなる木の時間がやってまいりました。今夜皆さんと一緒に旅をさせていただくのはナビゲーターの菅井清人です。どうぞよろしくお願いします。この番組では旅という非日常が日常に及ぼす影響について考え、人生という旅を楽しむヒントを模索していきたいと思っています。アシスタントにはこの方にお越しいただいています。
シンガーソングライターの波平裕子です。
今日も楽しくこの二人でお届けしていきますので、最後までよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
小さなプライド、いつの間にかは風にさらされて。
車検ってあるじゃん。
車検、
2年に1回ぐらい車検っていうのが来るわけですよ、
はい、
車の検査をしてなんか大きなお金がかかるみたいな、すごい残念なイベントなんですけども
。残念なイベント、まあでも安全のためですからね。
まあね、それがしっかりしてるからやっぱ日本の車はね、まあ事故が少なかったりとか安全だったりとかするんでしょうけれども、まあまあまあまあまあまあ。で、車検って今2泊3日ぐらい預けなきゃいけないんだって。
あら、長いですね割と。
ねえ、
え、今までは違ったんですか。
なんか別に1日ぐらいでやってくれてたような気がするんだけど。
2泊3日は長いな。
そう、なんか前回ぐらいからそんなこと言われてる気がするんだよね。
あ、じゃあ今が大変ってことかな。
どういうことみたいな。今が大変って何って思うの。
その車的に
ビッグモーター問題。
そんなことじゃなくて、あの車自体の寿命とかあるんじゃないですか。
いや、まあそうなんだけど、前までなんか1日2日でやってくれてたことはなんで3日かかりますよみたいなことになっちゃうのかが分かんないんだよね。
え、だから今言いましたよね、車自体のが年季が入ってくると車検もあの2日3日かかるんじゃないのって。
いや、そうじゃないのよ。今車検には2泊3日基本いただいてるんですって言われる。
基本
そう。
あ、
みんなの車全部そう。
ああ、そうなんだ
って言われるのね。そうか、じゃあ3日間も車ないんだ、困ったなということでちょっと旅をしてきます。
なんか全然脈絡なかったぞ
いや、脈絡があると思って話したんだけど。
あると思って話した
と。そうだって車がないんだよ。何もできないじゃん、釣りも行けないじゃんでしょ。だから旅をしてきます。
ほう。
ということで滋賀県に久しぶりに帰ろうかなと。
おー、なるほどね。
そうそう、3日間滋賀県に新幹線でヒューンって帰って。
新幹線でどうやって帰るんですか。
ヒューンって帰って、ヒューンキ
ー、いや多分違う、多分違う、
トコトコトコトコトコ、
あ、トコトコトコ、そっからトコトコなんだ。
はい、そうそう、帰ってね、滋賀県の琵琶湖と余呉湖と、あと福井県の敦賀とか、あの界隈で釣り三昧してこようかなと。
お、こもあるんですか。
こもありますよ。
おお、こで釣れるのは何ですか。
わかんないのよ、わかんないの。いや、というのはね、僕琵琶湖の真横で育ったわけよ、
はい、
で琵琶湖と余呉湖っていうのがものすごく近くにあって、まあ湖はもう日本一の湖の隣で育ってるのに、 そこで何が釣れるか全然知らないの、
ね、え、なんかやらないですか、授業でやるとかさ。
昔は全然なんかこう釣りとかしたことなかったから。
ああ、そっかそっか、そういうもの
な、まあおそらくブラックバスとかブルーギルとかそんなんが釣れたりとか、外来魚はいくらでもいるんでしょうけど、それ以外何が釣れるのかとかも全然知らないじゃない。
そっかそっか。
そうだからやってみたいなと思っちゃって、で福井県に行くことはよくあったんですよ。
福井ね、
福井の敦賀新港とかに行って、まあ、今敦賀新港はもう釣り禁になっちゃいましたけれども、はい、あの辺で釣りをよくして、マダイとか大きなサバ、アジ、いろんなものを釣りましたけれども、でもやっぱ海行っちゃうじゃん。どうしても海釣りが好きだから海行っちゃうんだけど、 ぱりね湖で何が釣れるかやってみたいな。
いいですね、穏やかそうでいいじゃないですか。
そうそうそう、うん、だから道具だけ新幹線で持って滋賀県にニューンって行って、
うん、どうやって止まるんですっけ。
ニューンキーッピシートコトコトコトコそんな感じです、はい、
なるほど、
はい、
なるほどね。
そうなんですよ、まあ、ちょっと久しぶりに滋賀県に。ただか僕ねいつもね実家帰ると家から一歩も出ないんですよ。
あ、
だって食べ物とかも全部家にあるじゃないですか。
うわ、なんだろうこれ。え、あーやだ怖いよ助けてなんだ今の聞かなかったことにしたい。
でも実家ってそういうもんじゃん。
いや
ー、僕東京で暮らしてて、うん、食べ物がなくなったらもうないですからね、
はい、はいはいはい。
だけど補充されるっていうことはないわけじゃん東京の場合は。あ、
まあね。
だけど実家の前はやっぱこう長くいると疎ましく思われるかもしれないけど3日間ぐらいだとよく帰ってきたね感が出るわけですよ。
はい、
そうそうそう。でその間はもうあいやもうゆっくりしてきなさいみたいな雰囲気が出てご飯とかもちょっと美味しいもの食べさせてくれたりするわけですよ。
なんか菅井さん実家帰った時もスライムみたいになってるんだろうなってすごく。
ほぼ動かないですよ、ね、
もうドローンってしてなんかもうそこら辺にあるものをパクパクパクってなって。
そう、万歩計のアプリとか見てても1日でだいたい400歩とかしか歩いてないですもんね。
あれあれあれ、そうですか、なんだかな。そ そうか、まあでもみんなそういうもんかな、わかんないけど。
だから滋賀県帰っても滋賀県の周辺を別に散策して回ろうとか自然を体感しようとかそんなこと考えたこともないのね。
まあ知ってるからね。
でもねそれって知ってるつもりなんだよね。
何なの、私さ今共感してあげたのになんで私畳みかけられてるんだよ。
はしごガーン外されてね。
意味がわからない。意味が知ってるからね。でも知ってるつもりあれなんだこれ、会話か。
はしごガーン外されてね。
意味がわかんない。
そうそうそう、でもまあそんなに知らないでしょ
そうですね、何なんだよ。あ、でもじゃあこれを機にもう一回湖を、
そう、見つめ直そうと、もうちょっと、うん、あの地元の自然を見つめ直しに行きたいなということで3日間かけてねいろんなところ釣りして回ったりしたいなと、まあ、それで釣れなかったらもう本当にもうどうしようと思ってますけど。
あ、それは釣りランタで見れるんですか様子は。
釣れればね。
あ、釣れないと釣りランタって見れないんですか。なかったことにされちゃうんですかここで今喋っちゃったら釣りランタで放送されないんですか。
これね難しいとこなんですけど、釣りランタって釣りをしに行って全く釣れなかった時には一応放送してないんですよ。
あ、じゃあそうですね、まあ取れ高っていうものがありますからね。
そうで、ほんとちっちゃい魚でも、
うんうん、
それが3匹とかでも釣れたら、うんうんうんうん、まあまあまあまあ一応なんか釣れました言って、はいはい、わちゃわちゃ楽しい釣りでしたわ言うて放送するんですよ、
うん、
だから釣れてないものに関して言うと今までに15個ぐらいのロケが
かわいそうね、
なくなってます、
ね、あら。
だって八丈島行ったけど八丈島まだ放送してないでしょ。
そう
それはなぜか釣れてないからですよ
あ、じゃあここまで話しましたけれども、
はい、
もしも菅井さんがそのね滋賀の釣りの旅の、
はい、
釣りランタの YouTube がねもう一向に上がらないなっていうことだったらもうそういうことだ
と。そういうことですね、
うん、そういうことって知ってる旅のなるきリスナーも面白いしね。
そうなんですよ、だから旅のなるきと、まあ、この釣りランタっていうのが、まあ、ある種ちょっとリンクしてって釣りランタで言えない話こっちでしていくとかもありかなと思いながら、
ね、いいですね、いいですね、
うん、
面白いですね。
そうそう、まあそんな感じで滋賀県を楽しんできますのでまたご報告したいと思います。本日は旅のなるき150回記念スペシャルシャープ2ということでね、一つの区切りになりますね。
そうですね、
そうだそうだ。旅のなるき振り返っていくとね、やっぱりね僕は行き着くところは出会いが多かったな。
もうそこに着きますね。
そう、これはねもう想像外でした。
そうですね、
なんかリスナーの方が増えていったりとかそういうことはあるかな、そういうことがあるといいなぐらいに思ってたけど、こんなに深いこう付き合いというかこう楽しい仲間ができるっていうふうには思ってなかったですよね。
闇雲に始めましたからね。
ね。
それがこんな出会いを生むってなると急に特別なものになりますよね。
そうですね、やっぱその中でもねやっぱ このお三方というかこの3番組はもう言わないわけにはいかないというのは、まずはアジア幸せ特急ですよね、はい、そしてやいやいラジオ、あとは大和旅と僕と部屋とワイシャツと
私違いますけどね
これね、この前ねアジア幸せ特急にあののび太さんがゲスト出演してた時に部長がやってたボケなんですけどとが多いよねとか言ってそうそう大和旅と僕、
はい、
ね、この3番組は本当に僕はよく聞かせてもらってますし、
そうですね、
うん、仲良くさせてもらってますね、
はい、
うん、でその全てのきっかけを生んでくれてるのは部長なんだよね、
そのアジア幸せ特急の部長とたっちゃんがやってるね、
ね、
番組の中の部長がもうとにかく縁を広げてつなげてくれる、方ですよね。
そう、あれは本当に才能だと思うわ。
才能だと思う。しかも本当自然にね、ナチュラルにね
できるんだよ、ね、
だなかなかあれできる人いないと思いますね。
だからやっぱ部長の周りに集まる人って、
うんうん、
まあ、ちょっとまたタイプは違っても同じようなこう洋の雰囲気をまとった人たちがいっぱいいて、うんうんうんうん、それこそね、あ、こういやいやラジオのお二人、うまやん一服さんもそうだし、大和旅と僕ののび太さんもそうだし、くまーさんとか、
はい、
もうみんなそうですもんね、
はい、やっぱりなんか声でつながるってなると普通にこう紹介されるよりも先に声知ってるっていうだけで、あ、この人こういう感じかなみたいなのってすごくわかるのと、あとまあ部長のお人柄がね素晴らしいので、この方からの紹介ならようだろうみたいな、
まあ そうだね、
そういうところもちょっとあったりとかして、なんかこう打ち解けるのもすごい早いというか、普通の人間関係じゃない速度のこう関わり方、
そうなんですよ、
ね、だなっていうのをすごく感じますね、ポッドキャスト仲間の皆さんとは。
そうそうそう、僕もねつい最近部長とまた飲んだんですよ
よく飲んでますよね
そうそうそうそう、何人かで飲んだんですけど、その時はシンガポール
シンガポール
料理、中華風シンガポール料理、まあ、なんかそんなような感じの渋谷のお店だったんですけど、
はい、
美味しかったな、
あ、いいな。
そしてもうほんと4人で喋り散らしたね喋って喋って喋り散らして、よし店変えようっつって次の店でも喋り散らしてましたね。
やっぱりポッドキャスターの方は喋りますよね。
そしてまあ喋りなんでしょうね、やっぱみんな、うん、そのうまい、
うん、喋り慣れてる、なんつうんだろうね、喋りがうまいってあるんだなって思いますよね。そうい
っぱい聞いててもね心地いいんだよねそうそうそうそう、
いいですね。
そうなんですよ、まあまあそういう出会いがやっぱり多かったっていうのが旅のなるき一番の特徴だったんじゃないかなと思いますし、あと波浦さんもね、
はい、
クラウドファンディングで本当にお世話になりましたよね。
今年の4月ですね、
うん、去年かな、
去年か、去年の4月にさせてもらった波平子のこの CD 制作のための、
うん、
クラウドファンディングにポッドキャスト仲間の方々が参加をしてくれて、
そう、それもね想像もしてなかった正直。
そうですね、
うん、そこがどこまでリンクしてくるなんて想像もつかなかったもんね。
クラウドファンディングきっかけでまたさらに新たなポッドキャスターの方と出会うとか、そういうこともありましたからね。
そうだよね、そうそう、でもその温度を取ってくれたのもそういえば部長なんですね。
そうです、そう、あのコロットメンバーになってねっていうのを、
あのフレーズね、
何回も何回も何回も何回もみんなを巻き込んでやってくれて、
そうね、
楽しいなとか言ってくれちゃって、
うーん、
もう本当に嬉しかったですね。
そうだから絶対に負けられないポッドキャストのワンダーさんとか、はい、ボイスダイアリーのミオさんとか、さん皆さんクラファンにもご協力いただいたり、あとミオさんはねライブにもお越しいただいたし、
はい、
のび太さんもその時のライブお越しいただいたのかな。
そうですね、
そう、あとワンダーさんは名古屋でのライブ来てくださいましたよね。
そうです、もう驚きました
ね、すごい嬉しかったな、
ね、そのなんか声でつながるだけじゃなくてリアルに実際にも なんか会いながらつながれてるっていうのがもう奇跡的ですよね。
そうですね、うん、そして実際に我々はやいらじハウスの方にお邪魔してきましたね。
ビッグイベントでしたねあれは
ね楽しかったな。
今も何回か思い出すし、私あのやいらじハウス古民家、
うん、
を改装されてリノベーションが、はい、
そうだね、
されてすっごい素敵な空間、夢のような空間になってるんですけれども、うん、そこでバーベキューをさせてもらって、で、 そこにクマーさんが来てくれた。
そうね。
ね。で、あのもうとにかくそこも喋り散らして。
そう、クマーさんミュージシャンだからさ、波浦さんとも会話合うよね。
あ、歌ったり踊ったりしましたね。
ずっと歌って踊って、でもビール飲み散らして。
で、なんかもう旅の話もすっごいしてて、スカイさんも止まんないし、部長も止まんないし。やいやいラジオのお二人ももう全然止まんないみたいな。
そうだね、
本当に深い時間までだったら先に寝ましたもん私。
そうですね。何時だろう、2時とか3時までやってたのかな。そうそうそうそう、もう覚えてないですけれども、
いや面白かったですね。
そうね。そして和歌山ね、やいラジハウスも素晴らしかったですけれども、なんかギリシャ料理に行ったじゃないですか。
あ、最後ね、
なんてお店
連れて行ってくれましたね。
カロスオーシャンとか、なんかそんな名前じゃない。
カロスオーシャン、
そっか合ってる、
カロスオーシャンです
。なんかギリシャのミコノス島とかサントリーニ島を模したような、そんな感じのすごい素敵なギリシャ料理レストランで、本当に海の真横の断崖絶壁の上に立ってるみたいな。
青い海に真っ白の建物が立ってるんですよね。お料理も美味しかったですし、まあ、何よりもなんかここに連れてきちゃう。
まあね、うまいやんな、そういうとこかっこいいところがあってね。
かっこいいですよね。
でもなんか話聞いてると、うん、その時、マルシェの出店があって、一服さんはギリシャ料理参加できなかったんですね。
そうなんですよ。
でもギリシャ料理すごいいい店だったっぽいよねみたいになって、あ、一服さんも行きたいな行きたいなって思ってたんですって。そしたら次の週かな、忘れちゃったけど、うまやんが一服さん連れてまたギリシャ料理。
ああ、かっこいい。
かっこいいね、うまやんと思いながら見てましたけども、ね、
これは新和歌浦っていうところのすぐそばにあるんですよね。私あの和歌山行ったのがその時が初めてだったんですけども、うん、もう季節も良かったですね。夏
そうね
になりきる手前くらいだったから、7月とか8月だったかな。もう
全然夏になってましたけどね。はい、はい。
すごいね、すべての自然が美しくて、うん、でこちらの夏よりももっと爽やかな風が吹いてたんですよ。
そうね。
そうで、なんかこう朝ね、一人で散歩もさせてもらって、ちょっと早く起きちゃったからちょっと散歩でもするかと思って、ね、山々を眺めながら、お花、あ、お花あったみたいな感じでやるんですけど、もう本当に綺麗で、すごかった。自然がね綺麗なんだけど、なんかワイルドすぎないというか。説明してもあれですから、和歌山に、そしてやいラジハウス、
うん、
やーいという名前でね、カフェとして営業してる時もあるので、
うん、ね、
うん、チェックしてほしいなと思います。
だから旅のなる木が生んだ出会いとかきっかけっていうのは本当に多かったなと。
多かったです、
ね、だからもちろん始めてよかったなと思うし、旅のなる木がどうあるべきなのかって考えると、なんかね、次ちょっと恩返しをしていかなきゃいけないなって思うのよ。なんかもっともっとうちがこう部長とかね、うまい一服さんのようにこう出会いを提供できる場であったりとかすべきなんじゃないかなというふうに思うと、じゃあ次のフェーズに行くっていう必要があるのかなと思って、まあ今回のね、YouTube を引っ越し計画みたいなのを発表させてもらったんですけどね。そうそうそう。あとね、旅のなる木で大きな思い出として残ってるのが、亀屋さん。
亀屋さん、あ、本当ですね。
あれも波浦さんのクラウドファンディングの商品でしたよね。
やらせてもらいましたね。
そうそうなんですよ。川通り餅を生産している亀屋さんが、まあ、スポンスしてくださって、まあ、亀屋さんの番組を、まあ、亀屋さんというか、ね、商品を宣伝する番組を作ってみようっていうきっかけになったんですけれども、あれも良かったな。
川通りお餅をわざわざ送ってくれましたからね、収録のために。
そうそうなんですよ。
本当に美味しかったです。
5箱ぐらい送ってくれましたからね。
ありがとうございます。私1箱しか食べてない。
収録の時にはもう3箱ぐらい減ってましたけど。
おかしい話です。おかしい話がここで巻き起こっている。おかしいです。これは手を挙げたい。でも私本当に川通り餅のファンなので、
うん、
こうやらせてもらえて本当に光栄でした。
嬉しかったね、うん、そうそう。だからどんどんどんどんやっぱ楽しいことを展開していきましょう。
そうですね、
うん、そのためにどんどんどんどんこう変化進化を繰り返していきたいと思います。
YouTube にお引越し、
うん、
具体的にどんな感じで変わっていきそうなんですか？
そうですね、まあ20分とか25分ぐらいの番組であるってことはあんまり変わらないんですけれども、はい、まあタイムリーな話題を取り入れてフリートークを中心に展開するようなそういう番組に変えていこうかなと、ただまあ語りをね好きで聞いてたんだよっていう方もおられると思いますので、語りは語りでちゃんとお聞かせする会を設けたりとか、
うん、
うん、なんかそんな風な感じかなと。まあ映像があるわけではないのでね、
はい、
うん、聞き流し系 YouTube として楽しい、こう再生リストとかでずっと聞いてると楽しいみたいな、
うんうんうん、
そんな感じの番組作りにしてみたいかなというふうに思ってます。
そうですね、
ちょっとねその準備もありまして、はい、しばらくの間お休みさせていただくんですけれども、4月の10日水曜日から YouTube の方で再開いたします。
はい、
うん、で YouTube の方で再開するっていうふうにお話ししたんですけど、じゃあ今まで通りどうなのかっていうと、ノート、ポッドキャスト、Spotify の方でも、うん、お聞きいただけますのでね、そこに変化があるわけではないので、 YouTube じゃなくて私はノートで聞きたい、 Spotify で聞きたいっていう方はそちらでお聞きいただいても結構なので、うん、まあどれででもお楽しみいただければと思います。そんな感じで旅のなる木もっともっと進化していきますので、これからもぜひよろしくお願いします。そして今までお聞きいただきまして本当にありがとうございました。
ありがとうございました。それではエンディングが近づいてきました。最後にお届けする曲は私のプレーンというアルバムからリーブポート、この曲はね、
そうですね、この番組のもうテーマソングですし、この番組のスピリットそのものと言っても過言ではないんじゃないかなと思います。
うん、ではそちらをお聞きいただいて、4月10日水曜日にまたお会いできたらと思います。それでは皆様さようなら。
さようなら。
握りしめて風に吹かれ れてたい、風に吹かれてたい。何か変わる気がしたんだ、そこ